葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2007年4月26日に行われた第20回交流会の模様をお届けいたします。今回のテーマは日立におけるものづくり改革、ものづくりは人づくり、現在のものづくり日本を作り上げてきた企業は数多くありますが、その中でも5本の指に数えられる企業、日立製作所におけるものづくり改革について教えていただきました。今回は当日の話からキーワードを抜粋し、日立さんにおけるものづくり精神をご紹介いたします。はじめに日立製作所さんについて簡単にご紹介しましょう。日立製作所は1910年明治43年に創業し、まもなく創業100周年を迎えます。皆さんの身の回りにあるテレビやハードディスクレコーダー、また冷蔵庫、電子レンジでもおなじみではありませんか。2006年3月現在で総従業員数は約36万人、文字通りの大企業です。また日立製作所さんは本社機能の一部を秋葉原クロスフィールドに置き、現在も改革に進んでいる企業です。それでは日立製作所さんにおけるものづくりについてご紹介していきます。当日プレゼンテーションしていただいたのは株式会社日立製作所ものづくり技術事業部事業部長の松崎さんです。一つ目は製作現場における人材育成。皆さんもご存知の2007年問題、特に製造現場工業分野における2007年問題は日立さんでも例外ではなく、伝統技術を後世に残していく人間がだんだんと減ってきているんですね。そこで日立さんでは製造現場における人材育成に積極的に行っています。そこで日立さんは製造現場における人材育成を積極的に行っており、技能者を3パターンに分けているそうなんですね。1つ目はスーパー技能者で、専門分野として電力や産業システムなど大きな分野を担当しておいて、時代の変化に対応していけるとのことです。2つ目はマルチ技能者、専門として量産技術や民生機生産を分野としていろいろな設備を使いこなせなければいけないということでマルチ技能者と呼ばれています。そして3つ目はハイテク技能者、半導体や高性能材料関係の電子デバイスの製作をする人のことで、製作といっても高度な技術を必要とするためハイテク技能者と呼ばれてるんですね。どの会社でも技能伝承の人材育成は様々行われておりますが、日立さんの場合人を財産と考える人材育成を積極的に行っている企業の一つではないでしょうか。二つ目は落ち穂精神。最近なかなか見ることができなくなった電気屋さんの風景、お客様に自社の製品を渡すところまでが終わりではなく、何か問題があった時にはハード面からソフト面から徹底的に何がいけなかったかを調べ、二度と起きないようにやろうという精神を会社単位で取り組んでいるんです。しかもお話によると副社長級の幹部の方々が定期的に全国の事業部を回ってお話を聞いているとのことです。最近なかなか見ることのできなかった風景ですが、21世紀の波に乗ってこういう風な形に変わってるんですね。消費者と生産者の両面からの視点で生産技術の強化、開発設計のプロセス、消費者のニーズまでカバーすることにあったとのこと、技能をいかに技術としてより客観的に体系づけて後世に伝えるか、人づくりの一環として改革マインドを持つ社員を育成するために意欲的な社員をピックアップして若い時からさまざまなセクションで実務を体験させて全体を見通せる視野を持ってもらうことが必要だとお話をいただきました。秋葉原に拠点を構えることもそういった風に受けているのでしょうか。日本のものづくりはまだまだこれからですね。秋 秋葉原クロスフィールドには様々な企業が入居していますが、こうした交流会での様々な企業の精神、理念などを知ることで企業同士が刺激し合える、また自分も刺激できるので、ぜひお時間がある方は交流会に参加してみてはいかがでしょうか。次回の交流会は5月31日木曜日午後4時から秋葉原大ビル5階にて開催されます。テーマはロボット祭り。近年秋葉原で注目を浴びてきているパーソナルロボット、その仕掛け人をお呼びして裏側をご紹介いたします。詳しくは秋葉テクノクラブまでお問い合わせください。その他、秋葉テクノクラブウェブサイトでは過去の交流会の模様をテキストでまとめて公開しております。ぜひご覧ください。アドレスは秋葉-山岳.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆美でした。